こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。今日は10月の、9日、お昼過ぎ12時7分ですね。ちょっと車通りの音がにぎわしいと思うんですけども。まあ、ここのとこ、いろいろあって、ちょっと、話しそびれてたけど面白いこともいろいろあったんですよね。もう先月ですけどもね、先月、しばらく東京にいたんですけども、ちょっと、いろいろ思うところがあってでもないんですけどね、ちょっと散歩をしたんですよね。だいたい昔から東京の坂道を歩くとかいうのは、割と、だったんですけども、まあ、前にちょっと浅草のことを調べたりしてましたんでね、下町をずっと歩いたりとか、逆にちょっと山手を歩いたりとかしてたんですけども、最近中澤慎一さんがアースダイバーっていう本を出して、で、それでまた、何度目かのその東京歩きの面白さあ、ブームいうてんかな、みたいなものが来てるような気がしますね。実は、その、昔の東京を考えながら、それも江戸期とかだけじゃなくて、もっと遡ってね、もっと遡って東京を歩いてみよう、あるいは見てみようっていう考え方っていうのは、いろんな人が言ってるんですよね。例えばね、田山花袋、布団を書いた田山花袋ですよね、がなんかそういうことを言ってたと思うんですけども、それはね、なんで僕知ってるかというと、浅草十二階っていう塔が明治期にはあったんですけれども、その浅草にあった12階の塔から見ると、当時はその東京のこう高い低いが全部見えたんですよね。で、まあ、そこに登って、わー、うちが見えるとかですね、わー、海が見えるとか言って盛り上がるっていうのが、まあ、明治期によく行われてたというか、まあ、それが明治期の文章によく出てくる。で、田山花袋が、まあ、大正5年に書いてる文章にね、やっぱりそれに似たものがあるんですよね。で、これ見たらね、もろアースダイバーなんですよね。ちょっと読んでみましょうか。田山花袋の東京の近郊っていう、その文章なんですけど、私はある時、秋の晴れた日に、浅草の12階に登ってみた。それはただ、山を見ようと思って登ってみたのではあったが、それ以上に私は昔の武蔵野ということをはっきりと頭に入れることができた。私はこの東京の百万画、百万画っていうのは百万瓦ですね。百万画が一体のデルタであった時のことを想像した。なるほど、海と丘陵との相交錯している具合がよくわかった。さらに、丘陵の位置などということが興味を引いた。上野の丘陵が最も近く、遠く夕日を浴びて、白金、高輪の大地が見える。本郷、小石川、牛込方面の大地と谷地と相交錯している形も想像される。さらにさらに、大観とも称すべきは、この関東平野を輪のごとく巡っている遠山である。西には富士が高く夕日に彩られている。それはちょうど群山から独立した帝王のようである。その下を箱根、足柄の連山が取り巻いている。神山、駒ヶ岳、二子山、金時山、やくらだけ、それがすべてはっきりと視点される。まあ、ずっと続くんですけども、まあ、こんなことが書いてある。まあ、面白いのはね、田山花袋って国木田独歩のすごい友達だったんですよ。で、その、国木田独歩はもちろん武蔵野っていう有名な、エッセイを書いてますよね。で、そこでは、こんな田山花袋みたいにこう見下ろすような立場じゃなくて、もっとこう武蔵野のその頃は町ではなかったんですよね。もう田舎と町がこう緩やかにこう 交錯しているようなエリアだったわけですけど、その田舎道をこうバーッと歩いてる、まあいわばその地面をテクテク歩いてる人の視点ですね、の文章を書いてた。そういう武蔵野を書いてたっていうのがまずあるわけですよ。で、それが全体にあって、田山方がこの大正5年に東京の近郊っていう文章を書いた。これはもう国木田独歩なくなってます。まあ、田山方って割と気性の激しい人で、なんか国木田独歩の葬式の日にもこうね、酔って暴れたとかね、お前らにわかるかみたいなことを言って暴れたとかいうエピソードは残ってますけども、まあ、彼なりにその、武蔵野といえば多分国木田独歩の武蔵野が思い浮かんだはずなんです。で、それをあえて、その地面をテクテク歩く武蔵野ではなくて、もう、バーンと今の、その、変わりゆく街並みではなくて、リセットをかけるように、バーンとその、昔のデルタであるっていうところに感覚を下ろしていく感じ。これ、まあ、高みから見ていますけども、その、今の街並みをリセットしちゃうぐらいの、その大胆さですね。デルタって言ってしまう感じっていうのは割とアースダイバーのセンスに僕近いと思いますね。まあ、あるいはね、今年亡くなった杉浦日奈子さんが、安治東京っていう、本を書いてますけど、今日スッと本出てくるな。やっぱりね、本棚整理するとね、こう、いる本がスッと出てきますね。で、その、彼女もね、なんか、そういうことをちらっと書いてますよ。その、東京、井上康二っていうのは、明治の版画家です。小林清親っていう人がまあ有名なんですけどね、その人の弟子にあたります。大体同じような構図で、しかし非常に端正な版画を描いた人ですね。で、その、清親と安治の話を描いた後に、杉浦日奈子がこういうことを描いてますね。見渡す限りの足の原、工作に適さない辺境の地、武蔵野は月のいるべき山もなし、草より入れて草にこそ入れ。この原野の上に今現在展開されている東京という現象は人々の想念の塊だ。人々もまたこの地の意によって吹き寄せられた動く土で、家並みやビル群は生い茂る葦だ。原野が私たちに夢を見続けさせる。踏みしめるアスファルトの下の原野を思うとき、嬉しくて懐かしくて身震いがする。そしてこれは生まれてからずっと感じたかったことのような気がする。東京は月のいるべき山もなし、ビルより出てビルにこそ入れとね。なんかそういう突然そういう文章が出てくるんですね。これ非常に不思議な感じがします。それはなぜかというと、その杉浦日奈子さんという人は元来江戸文化をずっと研究してたし、そのおそらくこの井上康二という版画家に惹かれたのもその文脈だと思うんですよね。その明治の最初にあってまだ江戸の雰囲気をかろうじて残しているそういう版画をこうずんずんずんこう描いていった人として井上康二に多分惹かれた。しかしその一方で、その江戸文化っていうものをドーンとこう見越してね、全然そういうとこも見越してもう暴漠たる足の原、武蔵野っていうのは江戸文化の発露ところですよ。まあ、その江戸の頃、武蔵野っていうのは本当に、辺境の地だったんですよね。それが、独歩の頃にようやく町が入ってきた。だから、その武蔵野を語るっていうのは、江戸文化を語るときに、ちょっとこう、あまりに外れたところなんですよね。しかし彼女は、あえてそこを考える。だからその 東京の今も高いビルがどんどんどんどん立ち並んでるのも、まあ、足なんだ。のっぱらの足なんだっていう考え方をするわけですよね。これもいわば、その、今、こう、僕らのというか、東京に住んでる人たちのその、垂直感覚ですね。地上がこう、ビルによって持ち上がったような感覚っていうのもう一遍リセットかけるような。もう一遍こう、土に、根を下ろしていったり、あるいはその、大地の起伏について考えるっていう、まあそういう考え方ですよね。で、それは別に地球万歳みたいな話じゃなくて、むしろ話が逆で、どんだけこう、ビルによって離陸しようと思っても、もうその、なんていうかな、その東京やったら東京の持ってる高い低いっていう構造から僕ら決して逃れることはできないっていう、むしろそういう感覚やと思うんですよね。そういう感覚が、その、アスファルトの下の原野っていう感覚やと思うんですけども、もうこの薄皮、アスファルトって言いますけど、この薄皮一枚をペラッとへっぺがしたらもう、剥き出しのね、ギザギザのガチガチのものが出てくるというか、まあ、こんな風に、東京に限った話じゃないと思うんですけども、その、実際は、こう、高い低いのある、世界なんだよっていう話っていうのは、まあ、昔から実はあったんですね。まあ、中澤新一のアースダイバーも、そういう、まあ、伝統というかね、考え方をまた一つバージョンアップしたような、ものだと思うんですけども、まあ彼の言ってる論ってね、いろいろ面白いところがあって、そうやな、僕が面白かったのはね、岬っていう言葉について彼語ってるんですよね。高輪もそうですし、それから、上野もそうですけども、東京っていうのは、大体下町と山手でできてて、山手の方は、まあ、丘とか高地っていうにはちょっと低いので、よく、東京学では微高地、微妙な高地、微細な高地っていうね、微高地っていう言い方をします。まあ、上野も、その、高輪も微高地ですよね。で、その、微高地っていうのは、まあ、いわば、昔海が入り込んでった頃、あるいは川が入り込んでた頃は、そこがまあ、岬になってたわけですよね。その微高地の切っ先、例えば上野のあたりとかは、微高地になってた。その岬になってたんだ。で、その岬について、その中澤慎一さんがこういうことを書いてる。岬という言葉は不思議な響きを持っている。さという音は古代の日本語では異界との境界を表す魔術的な音だった。さかいとかさかという言葉はみんなこのさの音を含んでいて、見慣れない不気味な世界との境界がここにありますよということを表示していた。その境界を通じて異界との見えない通路が開かれているのがさという音のついた場所だった。まあ、こうっていう感じで、僕これ、ほんまかいなって思ったりしながら読んだんですけどね、ほんまかいな。中澤慎一さん、口うまいからね、ほんまかいなとも思ったりすんねんけど、でもこの話は僕やっぱピンときましたね。前からね、さの音はなんか気になるなと思ってて、日本語のさしすせそってなんかすごい微妙な音なんですよね。これ前、ラジオ沼でお話ししましたけど、そのし、という言葉ですね。例えば死っていう言葉には何かこう隙間をこう割って入る、隙間からこうスッとこう入ってくるような感じがするというような話をしました。死あるいは死っていう言葉ですね。透けてるとかね、静かなとか死とか、だいたいその SSH の音っていうのには 何かそういうこう隙間の感覚がある。 で、一方でね、今読んだところで、中澤さんが言ってる、その、さという言葉ですね。さには、その、先とか、岬とか、その、突端の感覚がある。これ、実は面白い問題ですよね。S の音を発音するときに、舌がどうなってるかっていうのをこう、考えながら発音されると面白いと思うんですけど、その、さ、さっていうときに、舌が、歯ぐきとちょっと上の口蓋のあたりを触っていきますよね。さ。で、これをさっていうふうに短く発音すると、舌の先がパッと触って、引っ込んでいきますね。つまり先端の感覚なんですね。これ、口の中に先端の感覚があるっていうことですよ。で、その口の中で何か、舌という棒がですね、ある場所、ある、まあ、上口蓋でも歯茎でもいいですけど、そういうところをパッと触っていく。触っていくわけですよ。まさに触りなんですけども、その先が触っていくことによって、先端感覚、自分が舌となって先端となってそこに触れていく感じね。それと同時に逆にその先端にこう空気がパッと触れる感じも味わえますね。さって言った時に、喉から上がってきた空気が舌の先端あたりにスッと触れて、で、去っていく。つまり、僕らはさという言葉を言う時に、自分のその体の中にある舌という棒によって、その舌という棒が何かに触っていく感覚も味わえるし、逆にその棒の先を空気が、まあ、風がと言ってもいいですね。風が触っていく感じも味わえるわけです。どっちにもひっくり返すことができますね。だから自分はその棒の方なのか、それともその棒を触っていく風の方なのか、どっちにもこう裏返るように口の中で、音が鳴りますね。それがさだと思うんですよ。で、一方ですごい微妙なのは、これをさをですね、もう少し唇を狭めて、し、あるいはすといったときにですね、まあ、しは sh ですし、すは s ですけども、さに比べて、幾分下のその面がですね、上の口蓋に触っていきますね。近づいていきます。つまり、より、舌の先端よりも面としての舌の要素の方が大きくなってくるんですよね。スとかシとか。で、実際、その、日本語のね、古代語っていうのは、いろいろな論があってね、サシスセソに関しては結構曖昧なんですよ。例えば、これもちょっと本を、見るといいと思う。古代、日本語の音韻というとね、古代国語の音韻についてっていう橋本新吉という人が書いた、まあ有名な本があります。言わない文語に入ってますけどね。で、それを読むとね、結構サシスセソは微妙なんですよね。っていうのは、その、例えば、東北地方に行くと、そのシとスが同じになってしまう。すずれしました。みたいなことになりますよね。あるいは、もっと言うと、江戸期には、まあ、今でも、おばあちゃんとかおじいちゃんが言いますけども、ハヒフヘホが、ハヒフヘホのヒですね。ヒがシになりますね。つまり、H 音とシが近づいている。H 音というのは昔は、フ、え、その、唇をもっと狭めて、フッと言ってたらしいですけども、フッ。それが、もっと唇が、こう、閉じなくなってね、フ、ハっていう緩い音になったらしい。そこへ行くと、その、江戸期の、日っていう言葉には、その、風とはちょっと違うモメントがあって、SH に近いんですよね。詩。その詩を取ってくれ。とかね。新章の落語とか聞くと、この詩っていう、その、言葉、発音の微妙さがわかると思います。まあそういうふうに、その、詩とか数っていう言葉っていうのは、実はいろんな、発音と、それこそ境界を接していて、簡単に、その、何がルーツって語れないんですけども、ただ一つ言える と思うのは、その、それが古代において C であっても C であっても C であっても、ね、いろんな可能性がありますけども、それはね、僕多分、その、さのような、いかにも舌の先端をパーンとついて、さ、離していく発音とは別に、その、舌の表面と上の口蓋とを使って、そこに風を入れるときに、こう、舌を面として感じさせる、そういう発音だったんじゃないかなと思うんですね。し、しゅ、す。ちょっとその舌の、舌と上口蓋の間が違いますけど、舌を面として使うんだっていうところが多分僕は大きかったと思うんです。で、これは何が面白いかというと、その、さっき言った棒としての舌っていうのがある一方で、面としての舌っていうのがあって、そしてそれはその上口蓋とのペアで使われてて、で、それを使うと、その先端感覚とは違う感覚が生まれるんですね。それは何かというと、隙間感覚ですね。その、隙間に何かがこう、スッと通って入ってくる。こういう感覚ですね。それが多分、しとかすという言葉で表現されている。で、それが転じて、静かな。すり抜けるとか、透けるとか、そういう、その、すいすいすいだらだったとかね。何でもいいんですけどね。そういう、抜ける感じ。どっかに入っていく感じ。につながってると思うんですよ。さあ、ここまで妄想をたくましくしますとね、僕らの舌っていうのは、こうやってさとかすとか言いながら、実は、その、稲垣たる方の A 感覚、V 感覚よろしくですね、その、どう言ったらいいかな、その、先端としての、先端としての、私というものと、その、逆にその先端が入っていく、まあいわば隙間としての私というのを合わせ持ってるんじゃないかという気がするわけですね。しかもそれは一つの舌という、まあ、マシンによって、マシンじゃない、舌っていう臓器によってですね、それが臓器じゃない、舌っていう器官によって、それが実現されている。その舌っていうものを時にはこう尖らせてですね、棒のように使って、で時には面のように平たく使って、その、どこかに入っていくっていう感じと、逆に、入ってこられるっていう感じ、あるいは先端が何かに触っていくっていう感じと、逆に何かが自分の体の中を吹き抜けていくっていう感じ。その、これ全く裏表逆の世界ですけども、その裏表逆のことを一枚の舌っていうんで実現してるんじゃないかという気がするわけです。なんでこんなことになったんでしょうね。まあ、もうこれ、ここから先も妄想の果てですから、なんぼでも好きなこと言ってますけども、多分舌っていうのは最初はこんなめちゃくちゃなことをやるための機関じゃなくて、おそらくはもっとね、食べるため、食べ物をこう、毒のあるもの、毒のないものをこう巧妙に、より分けるため、あるいは、その食べ物を口の中で、その、より分けるときにね、より微妙に、噛み砕いたり舐めたりするために発達したんだと思うんですよ、舌っていうのはそもそもね。ところが人間はどういうわけか、この舌の動きというのと、その口の中の動きというのと、その、いろんな感覚を連動することになった。まあ、脳の中の幽霊界というラマチャンドランは、これは手と口が連動してるんだっていう面白い説を唱えてますね。もうちょっと言えば、その、他人の動きと自分の手の動きっていうのが連動してるんだっていう話もしてます。まあ、ミラーニューロンのことですけどね。そうすると多分、僕らの口っていうのは、自分の手っていうチャンネル、それから他人の動きっていうチャンネルと連動して、その、先端が触ること、あるいは先端が入ってくること、あるいは隙間に何かが通ること、というのを、その口の中で実現したくてたまらない、そういう動物になったんやと思うんですよ。で、それの果てに結局、僕らは何をしてるかというと、 その言葉というものが発する前に、おそらく音によって口の形とか口の中を渡っていく空気のその感触によって世界を再現する。そしてその再現した世界っていうのを音にする。そしてその音にされたそのもの、その声ですね、声を聞いて世界をもう一遍、再確認する。あるいはその人の声を聞いて世界が立ち上がるというようなことが起こったんだろうと思います。まあ話めちゃめちゃ大きくなってますけども、まあそんな僕らのその感覚の一部としておそらく「さ」という言葉や「し」という言葉があって、そのそしてそれはその僕らの身の回りのその地形とか土地とかあのそういうものを言い当てるためにも使われている。まあいわばその僕らの身の回りにある環境ですね、環境世界、まあ環世界と言ってもいいですけども、ユクスキル風に言うとね、環世界っていうものがその口の中で実現されている。そのそしてその口の中で、舌の形が、地面のある状態を探り当てたり言い当てたりするときに僕らの声はある形をとって、その形となった声が地面を想起させると。どうもそういうことが起こってるんじゃないかなってなことを、まあつらつら考えてます。今日は棒としての人と面としての人の話をしました。それでは。